こんにちは、スタッパ斉藤です。スタッパバンド実験放送の第1回目です。実験放送というか、実験録音という感じですけども、ストリーミング音声配信にチャレンジしようというわけですね。まず難しいことはさておいてですね、ストリーミング音声配信に何が必要かを少々調べましたので、ちょっと説明してみたいと思います。まず音をパソコンに録音するための機材と、それからソフトですね。これがないと配信するためのネタを作れないということですね。それから、録音した音をストリーミング音声配信用に変換するソフト、エンコーダーなんて呼び方もしますけども、ものとしては Windows メディアプレイヤー用のエンコーダーである、Windows メディアエンコーダー、それから、リアルオーディオですね。結構有名なリアルオーディオのリアルアンプレイヤー用のヘリックスプロデューサーベーシック9というのがあります。まあ他にもあるんですけども、まあこんなソフトを使って録音した音を、ストリーミング配信用に変換するわけですね。で、変換したストリーミング音声配信用データをですね、サーバーにアップロードしたり、そのデータへウェブページからアクセスできるようにリンクを貼ったり、で、そうするだけですね。そうすればストリーミング用の、まあ、ストリーミング放送ができるということですね。で、今回はそのあたりのサーバーですけども、ストリーミング配信用のサーバーってちょっと大変なところがあるらしいんですけども、ユーザーがたくさんいるととても混んでしまって、パフォーマンスがあるサーバーじゃないと、容量を確保できない。待機がこう、占有されちゃって、例えば、ホームページ用のサーバーなんかにパッて、ストリーミング音声を置いちゃって、それが人気が出るコンテンツになると、プロバイダーの方からアクセスがありすぎって言って断れちゃったりね、使えなくなっちゃう可能性があるんですけども、まあ、その辺は、今回はインプレッサーに頼みまして、ある程度容量があるサーバーを確保してもらってみたりなんかしてます。で、さて、それぞれの機材とかソフトについて、もうちょっと深く説明してみたいと思います。まず、声を拾うため、録音するために必要な機材ですね。マイクですね。これがないともう音が、全然録音も何もできないということですけども、マイクとして使ってるのは、なんかですね、うちにずっと昔からある、けど全然使ってないカラオケ用ですかね、ボーカル用かなんかのマイクなんですね。それがたまたまあったんで、サウンドカードにつなげたら割とちゃんと録音できるっぽいんで、それを使ってます。私はカラオケとか全然しないんですけども、なんかマイクはあったんですね。昔から本当にうちにあったんで使ってるんですけども、多分うちの親父がですね、バンドとかやってて、歌とか歌っててっていうか、まあそんな話はいいですね。またそのうち。で、マイクで拾った音をパソコンに入れなきゃいけないんですけども、それがまあ特別な機材ってわけじゃないですけども、サウンドカードですね。マイクとパソコンの橋渡しですな。で、マイクとパソコンの橋渡しができればいいんで、サウンドカードってわけじゃなくて、オーディオインターフェースとかでもいいです。でもまあ今のパソコンには普通大体サウンドカードは当然のように入ってますんで、でまたマイク端子もあったりしますんで、マイクがつなげると。なんでその内蔵のサウンドカードをそのまま使っちゃいましょうっていうことですね。インターネットラジオ局なんか作る人は手軽だっていうことで、そういう内蔵のサウンドカードを使っちゃえっていう人が多いと思いますけど、ちなみに、私が使ってるのは、サウンドブラスターオーディジーというサウンドカードなんですけども、これは高いビットレートが扱えたりですね、多機能だったりですね、フロントベイにコネクタがつなげられたりするんで、まあ、音遊びをしたりするのにはかなり便利だし、機能的にも面白いということで使ってます。で、それに直接マイクを挿して録音してます。さて、で、マイクで拾った音をそのサウンドカードを経由してパソコンに入れてるわけですけども、入れただけじゃダメなんですね。入れただけだと単にパソコンに入ったけどすぐスピーカーから音が出てきちゃうと、それで終わっちゃうんですけども、録音するためにはですね、それなりのなんか録音ソフトが必要になってきます。例えば、手取り早くやるんだったら Windows のサウンドレコーダーなんかを使ってもいいんですけども、 こういうソフトだと録音時間に制限があるとか、それから非常に簡単な編集しかできないとかでですね、ストリーミング音声配信のネタを作るために録音するソフトとしてはちょっとこう力不足で不都合なんです。ちょっとというかかなり力不足です。細かい編集なんかもちょっとやりにくかったりするんですね。私の場合どんなソフトを使っているかと言いますと、デジオンというメーカーのデジオンサウンド3ですね。これはどちらかというと音楽制作向けのソフトで、例えば DTM でいろいろ録音してミックスしてミックスダウンしてとかっていろいろやるのに向くんですけども、音声エフェクトとかいろいろかけられたりとかですね、編集機能が多彩だったりしてかなり高機能なんですね。で、一番魅力的なのがマルチトラック録音編集ができるっていうことですね。普通に録音したトラックとは別に、例えば効果音のトラックを付け加えて、さらに BGM のトラックを付け加えて、最後に混ぜ合わせるとか、そういうことができるんですね。ある程度じっくり音を編集したりするには非常に便利なソフトです。ちなみに、デジオンサウンド3っていうのはちょっと高いですね。45,000円の標準メーカー価格なんですけども、パーソナルユース向けにはデジオンサウンド3エクスプレスっていうのが出てまして、これは9800円のメーカー価格でも結構デジオンサウンド3の主要な機能は持ってるんで、例えばストリーミング音声の編集、録音とか編集にはこのエクスプレスの方で十分だったりしますね。で、さて、話を少々戻しまして、デジオンサウンド3なんですけども、これは使った感じなんですけども、操作性も結構いい。はっきり言うとちょっと使いやすい、すごく使いやすいって感じじゃないんですね。高機能なソフトの割には非常にわかりやすいっていうところがすごく大きな魅力で、なんていうんですかね。自由自在に使いこなすっていうと、途中でちょっとインターフェース的に引っかかるような部分があったりもするんですけどね。個人的には操作感で言うと、ソニックファンダリーのサウンドフォージとかかなり気に入ってます。それから、クールエディットプロなんていう結構バンドルされる系で有名なソフトがありますけど、あれもいい感じですね。ただですね、サウンドフォージとかクールエディットとかはマルチトラック録音ができないんですね。2チャンネル録音、つまりステレオ録音までしかできない。なんで、ステレオ録音して、他のなんか、こう、BGM とか、そういうのを被せようっていうのはちょっとできない。まあ、できることはできるんですけども、かなり手間がかかっちゃうソフトなんですね。一人で喋るの録音するんだったら、クールエディットとかサウンドフォージなんか非常に便利に使えるんですけど、後で編集とか音を隠したりっていうのはかなり苦手なソフトです。で、デジオンサウンド3の場合は、操作感的にはちょっと、サウンドフォージとか、クールエディットプロなんかに劣るというような感じもするんですけども、マルチトラック録音と編集ができるっていうのがもう、とてつもなく大きな魅力ですね。魅力というかもう実用性ですね。マルチトラック録音ができると、例えば音に、そうですね、先ほど申しましたように音に BGM や効果音を付け加えたりとか、そういうのはすごく簡単にできまして、音をどんどん編集していって聞きやすくしたりですね、楽しくしたりとかする方向にはかなり便利に使えます。なんで、こういうような放送系のコンテンツを作るんだったら、デジオンサウンド3が便利かなって個人的に思ってます。さて、それからパソコンに録音した音をストリーミング音声配信用の音声データとしてエンコードするソフト。先ほど申しました Windows メディアプレイヤー用のエンコーダー、Windows メディアエンコーダーとか、リアルオーディオのリアルワンプレイヤー用の Helix プロデューサーベーシック9ですね。録音した音は普通のソフトだと、まあ大体 WAV、ウェブファイルですね。ウェブフォームファイル形式の音になるんですけども、この形式はハードディスク上に置いてただ聞くだけには適した形式なんですけども、ネットで流すにはちょっとサイズが大きすぎる。で、この形式をネット配信用に都合のいい形式に変換するのが Windows メディアエンコーダーとか Helix プロデューサーベーシック9ですね。 なんかエンコードとか言うと難しいイメージがありますけども、使ってみると結構簡単に使えてしまいます。元の音を読み込んで、受信する側の回線ですね。ISDN とか、モデムとか、あるいはもうちょっと太い LAN とかね、そういうのを設定して、あと音の音質なんかですね、を設定すれば、あとは大体自動で変換してくれる感じですね。で、そんな風にして作った音を、実は現在あなたが聞いてるという感じですね。っていうかですね、まだこの録音段階ではエンコードはやってなくて、ちゃんとエンコードできるかちょっと不安だったりもしますけども、まあ、多分、聞きになってる段階でエンコードが成功したってことですね。っていうか、つまらない話をここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。っていうわけで、そろそろ今回の話のネタが尽きてきましたので、第1回実験放送はこのあたりで終了させていただきます。それではまた。さよなら。